オベクトルの時間が、約2年、1ヶ月か2ヶ月ぶりぐらいにやってまいりました。でもちょうど2年ぶりぐらいですかね。はい、ラジオベクトルは、ベクトルの、製品情報もそうなんですけど、イベント情報であったりとか、ウェブの最近のウェブ業界の話とか、なんかそんな社内で振り返りとかの、お話し合いをするときに、これもそのまま、ポッドキャストとか YouTube で流してもいいんじゃねみたいなところで、やってる、という緩い、情報発信番組ですので、そんな感じで緩く聞いていただけたらなと思います。本日の参加は、総選会は、僕と大橋くんと佐々木さんぐらいの3人ぐらいだったんですが、非常に、たくさん増えてまして、今日参加しているのは、ライトニングとか開発している僕と、あと、普段デザインとか、フォーラム対応している久能さん。
はい、久能です。よろしくお願いします。
緊張してる。
なんだっけ、お知らせとか、ライトニングとか、ベクトルの、うわー、ダメだ
なんでなんで、大丈夫。ダメじゃないですよ。喋ってください。
これ、やっぱ長くなっちゃいますね。はい。
もう名前だけ
名前だけでいいですね。
名前だけでいいか。
名前だけですね。名前だけにしましょう。はい。というわけで。
はい、広報担当佐々木さん。担当なんとかでもいいです。
ざっくり。
いろいろ担当とか。
ざっくり対象でいいですね。はい。じゃああれですね。はい。じゃあもう一回行きましょう。
はい、お願いします。
なんだっけ。
テイク3みたいな。
はい、テイク3。なんだっけ。はい、ということで、本日お送りするのは、私、ベクトル石川と、デザイナーの久能さん。
はい、久能です。お願いします。
広報担当の佐々木さん。
佐々木です。お願いします。
これあれですね。なんか塊で言ったら同じく広報担当の河野さん、千秋さんみたいな感じの方がいいですよね、おそらく。順番的、まとまり的に。
順番に悩み出した。
適当でいいよ。
そうです。適当なんですか。適当でいきましょう。
はい、
このまま流したいな。面白いね。
はい、これそうですね。イベントとかいろいろ広報していただいている千秋さん。
はい、河野千秋です。よろしくお願いします。
お願いします。ここからどうしよう。じゃあ次、開発しようかな。はい。開発チーム、じゃあ、リックさん。
リックです。お願いします。
同じく、丸山さん。開発、丸山さん。そして、丸山さん
はマイクが入ってない。
あ、ごめん。丸山です。よろしくお願いします。
鳥山さんはでもあれか、開発なんですけどデザインもやってもらいたい系だから、まあデザインと開発両方の鳥山さんです。
はい、鳥山です。よろしくお願いします。
あと下村さんも割とオールラインダーだから、なんとも言い難いですね。はい、なんかまあ今開発やってもらってますけど、いろんなことをやってもらうつもりの下村さん。
はい、下村です。よろしくお願いします。
そして同じくオールラウンダーのミミさん。
ミミです。よろしくお願いします。
という感じで本日は9名でお送りいたします。ということでですね、はい、本日のお題はあれですね、前回の、オンライン勉強会の、振り返りということで、前回オンライン勉強会何やったんでしたっけ？ライトニングで物件情報サイトを作ろうの書いて、先週、勉強会をして、ざっくり、あんまりコードを書かずに、管理画面の機能で、なんとなくカスタム統合タイプとかを、作って、こんな感じで作っていけますよ的なセミナーをしたんですが、どうですか？基本、おおむね好評だったと思うんですけど、 おおむね好評だったとは思うんですけど、どうですかね。まあ、反省点としては、まあ、僕的には本編の勉強会の準備があまりにもいっぱいいっぱいすぎて、製品紹介最初の製品更新情報とかの、紹介が極めて何と言いますか、こうテイクイージーとイージー的な感じでですね。
なんでそこだけ英語にしたんですか。
はい、ノープリパレーションと言いますかですね。ちょっともう更新情報、実はなんか後から振り返ると、まあ、いくつかあったかもしれないなとか思ったりしたんですけど、ちょっとちゃんと、その辺のお伝えが、あれなんですよね。そう、あれ、ほらほら、その G3 の初めての参加者が多いから、G3 についてもやっぱりまた、やっぱ知らない、届いてない人もいるから、伝えなきゃっていうのは思う反面、うん、こう毎回参加してる人はもう何か言うんだよみたいになっちゃうじゃないですか。そのバランス具合が難しいなとは思いますね。仕方ないんですけど、仕方ないというか、もうこれはそう、まあだからちょっと参加者の方には、まあその辺はちょっとご了承いただかないといけないかなと思うんですけど、そう、僕らが思ってる以上に、なんか僕とかは結構ね、何回か普通にツイッターとか、SNS とかで流して、伝えたつもりになってるんだけど、やっぱり参加者の人的にはそんなの聞いてねえよっていう、全然なかなか何回も何回も何回ももういいっていうぐらい同じこと言わないとやっぱり伝わりきらなかったりするので、どうしてもね、はい、同じことなんだろうけども、ちょっと G3 の仕様で、変わってるところとかは伝えないといけないというところがあるんで、まあ、ただとはいえやっぱりな、これな、なんか同じこと聞いてる人に悪いなとか思ったりする迷いもあってですね、そうすると省略しなきゃっていう気持ちと、ちゃんと伝えなきゃっていうので、うん、その場でグダグダになってですね重要なところは、はしょって、でも重要じゃないところグダグダ言っているみたいな、もうこんなグダグダな事態になったりすることがあるんで、まあそこはね、ちょっとね、難しいんですけど、まあでも告知しないわけにはいかないので、なのでまあ今後はね、同じこと言うけどごめんねっていうことは、ちょっとまあ周知徹底を事前にしておいた方がいいのかなと、はい、思った次第ですね。はい。その他どうですか？その他、勉強の内容会としては概ね良かったと思うんですけど、皆様何か、
製品情報の時間がかかってしまう最初にっていうのは、これまで何回か勉強会に参加している方は、うん、フォーマットとして一番最初の、まあ、15分か20分ぐらいはそういう話があるっていうのは、うん、心づもりがある程度あると思うので、うんうん、またきっと商品紹介があるだろうから聞こうっていう人と、ゆっくり行こうっていう人は選んで参加してると思うので、遠慮なく話していいんじゃないかなと私は思っています。
賛成です。
はい。はい。今回、そ
う
です
ね、準備手伝います、もうちょっと。なんか
そうですね。
紹介、そうですね。
いや、これね、なんだろうな。いや、僕逆に、このオンライン勉強会の、こうがちゃんとしすぎるようになったかなというのは若干危惧していて
あ、そう、私そこも聞きたかったんですね。どこまで力を入れたらいいか、実はこれ以上かけようと思ったらいくらでもかけられるんですよね、うん、ちゃんとしようと思ったら準備に、うん、でそこも含めてどうしていくかは考えたいですね、うん、
そうなんですよ、うん、実は今回の勉強会は、ちゃんと社内で、うん、リハとレビューが行われていてですね、ベクトルにあるまじき、進行具合というかです、
マジかい。
日本語の使い方がおかしいです。
はい、そう、まあ、今までは、まあ、なんか、ね、そんなリハとかもなしに、もうぶつけ本番で普通にやってて、まあ、 いや結局要はね、リハやればやるだけ逆にそれはそれで開発時間がなくなるっていうことなんで、まあユーザーにとってどっちがメリットなのかっていうのはまあ難しいとこ、あの判断が分かれるかなとはまあ思ったりしてるんですけどね。はい、その勉強会の質が上がるイコールその分の時間で、例えばリハやって直してでやってたから、だから今日リハをやらなかったらおそらく1日か1日半ぐらい浮いてたぐらいの勢いなんですね。うん、そうそうそうそう、それだけの、開発を、がなくっても、ちゃんと伝わった方がいいのか、いやーなんかもうそんなぶつけ本番でいいから、うん、開発しての方が良かったのか、まあまあこれ人によって好みも分かれると思いますしね。うん、なんかその辺はなかなかね難しいラインですよね。だからまあまあまあ今回ぐらいが勉強会の質としては狙いどころとしては割と落としどころか、ちょっとちゃんとやりすぎた感か、かなとも思ってるぐらいですかね、僕の感覚値では。うん、そう、僕の感覚値としては、うん、あのまあ、これを例えばね、有料のセミナーとか有料ユーザー限定とかだったら、まあ、ちゃんと当然、しっかり用意しなきゃいけないと思うんですけど、まあちょっと無料のオンラインセミナーであんまりちょっと時間をかけすぎると開発に支障がっていうのは、まあちょっと思ったりはしています、僕としては。うん、でも
それについて、あ、ごめんなさい、話止まってない
。あ、いやいやいやいや、どっちもどっちだと思うんですよね。はい、でもグダグダのやつを後から聞いても、うわ、この勉強会の内容は辛いなって思う時も今までただただあったのも事実でですね、まあ、その辺のね力加減がね難しいですよね。
そうですね、内容によるかなと思うので、うんうんうん、ライトな内容にしてればリハがいらないライトの内容にもうするっていうのも手ですけど、うん、今回の内容だとリハしてなかったら結構大変なことにまたなってたかなと思うので、なんだろうな、それとあと石川さんが絶対やるっていうそのスタイルをちょっと切り替えてもいいのかなと思いますね。やっぱ開発とあの広報の時間のバランスって前からね、みんなで、うん、どうしようって言ってるとこだと思うんですけど、石川さんが開発できない状態にしたくないから我々はお手伝いに入っているというところもあるので、なんかもうちょっとバランスを取れるように他の人にやってもらうとか、石川さん
は
ピンポイントでここだけやってもらうとか、まあ、あの石川ファンがね、根強い石川ファンがたくさんベクトルにはいらっしゃるので、勉強会にたくさんいらっしゃるので、石川さんの声が聞けない回がちょっとみんなシュンとされるかもしれないので、確実に石川コーナーは絶対必要だと思うんですけど、全編石川さんにしてもらうと本当に大変だなって、あのずっと見てて思うので、あの分担制かなんかゲスト制とかしたりして、ちょっとあの負荷を減らしていきたいですよね。
うん、まあ、でも最近はね、あの、うん、あの千秋さんとかすごいいろいろ準備してくれたりとかあの全然千秋さんだけじゃなくて皆さん手伝ってくださってるんで、まあ、多分1年ぐらい前の適当に僕が一人でやってた頃に比べると相当状況は改善してるんですけど
、はい、うん、そうでしたね、確かにそれは思い出しました。石川さんすごい、全部一人でやってると思って。
本当に一人でやってましたからね。この頃に比べると、なんかだいぶ勉強会じゃんっていう。なんかそう、1年前はもうただの個人の生配信みたいな。
それもそれで味があってすごく面白かったんですけども。これ大変だろうなって見て拝見して思ったの、思い出しました。
勉強会の内容はね、そうですよね、あの別に僕じゃなくてもいい内容とか全然本当はあれば、ね、他の人にお願いした方がいいんですけどね、小杉さんのアクセス解析の回とかすごい大人気で好評だったし、 そんな感じでいい感じで何かお願いできる、ケースとかがあったらいいなと思ったりするし、まあそれはもうあの社内でも社外でも、うん、まずあればいいかなみたいなことを思う次第ですね。はい、うんうん。
まず新人紹介は誰かでも良いかな。
ああ、なるほど。
うん、
新機能紹介的な話です。ですね、はいはいはい。確かに確かに。それはあるかも。うん、
あ、それは確かにそうですね。石川さんしか把握してない状態で、あの新機能が皆さんにリリースされるっていうことが、ちょくちょく、久能さんはさすがに知ってるとか、広報書いてくれて、佐々木さんはさすがに知ってるってあるけど、みんな、全員は全然把握してない状態で、あ、そんな機能できたんだって思う時があるっていうのはあるので、それをなくすためにも、誰かこうその、ね、発表を順番でやるとかで。っていうのもありかもしれないですね、逆にね。
確かにね、内部的に知らない機能が業界で告知されるっていう、はい、日常茶飯事だったり
する。ちょいありますね。発散できたんだと思って。
はい、ありますね、そうね、こんな機能できたんだよ、みんな、みたいな。
確かに、そこはみんな把握しといた方がいいです
ね。そうですね。
そうです、ね。
それをちょっと思ったりも、確かにです。鳥さんの。ご提案もありかなと思います。
うんうん、これはいいですね。うん、でもスプレッドシートは今回良かったですね。質問の。
ああ、良かったですね。
これはみんな聞きたいことが、うん、やっぱりスラックとかだとちょっと聞きにくいとか、うん、いうのとかもあるし、流れてっちゃって、やっぱりどれが質問なのか分かりにくいみたいなのが、今回スプレッドシートでザーって全部書いてたので、まあ質問もしやすかったし、うん、後から見返しもしやすかったんで、効率よく終わったかなというか、全件見なくっても、確認した頃にはもう答えが出てるみたいなのが結構あったので、そこはすごく良かったかなと、うん、思う次第ですね。はい。うん、ですです。
回答する側もしやすかったですね。
そう
ですね。回答する
方ですね。
スラックで回答する人も結構大変、
ね。匿名的に回答する気軽さがあるんだな
っていうのを感じます。そうそうそう。
誰が回答したのか、まあ、あれがね、そう、いいか悪いか。
名前書いてもいいんですけどね。
誰が答えたんだろうなっていうのは分からないのがちょっとね。
うん、ですね、質問が匿名でもいいけど、回答の方は名前いただいた方がいい。かもしれないかな。でもそれも自由の方がいいかな。
まあ自由で、まあ自由であれですよね。まあなんか書きたい人は名前も一緒に書いといてぐらいの感じですかね。うん、はい、うんうん。
というか回答の横になんか回答者用のセル、縦に質問、横に回答みたいな、回答者みたいな感じで運用するとか。
でも質問は縦に積むから。
だから、横は、うん、ここは自分のせいですみたいな、横一列バーって設けて、で、一番上に名前書くみたいな。
前、ズームアップとかはそうだったんですけど、ただそれをやると、結構横の列数がものすごい数に。なっちゃったりするんで、
2周行くだけで結構辛い感じがする。50人とか
前ズームアップのなんか就職相談か、はい、業界の人に聞いてみようかなんかの時は、回答する側が、まあ、10人か15人ってあらかじめ決まってたんで、列が10列あっても十数列あってもよかったんですけど、まあね、今回ちょっと逆にそれがね、回答する人が逆に20人30人とかって、うん、なってくると、こうね、たくさん縦に並んだ質問の1個だけ答える人で1列使っちゃうから、うん、結構右にガーっていかないと答えがついてるかどうか確認できなくなるみたいなこともあっちゃうんで、なかなかそうなってくると、まあまあまあ、なんか名前自分でセルに一緒に書いておいてくださいの運用が一番無難なのかなとは思う次第でございます。
名前とか、
カッコ書きで、そうですね、まあ、匿名でもいいし、名前つけてくれる人はつけてくれた方がいいし、うん、 っていう運用でいいのかなと思います。はい。ですね。はい。
ナイスアイデアでした。あ、そういえばアンケートはどうでした？
アンケートもいい感じでしたが、なんか、大体いつも答えてくださってる方がまたいい評価で書いてくださってる感がありました。
そうなんですよね。
好評ですね。なんか
いつもありがとうございます。
本当ありがたいですね。そう、なんか無言で去っていってる方の、ね、コメントがちょっと見えづらいところがありますが。
そうなんですよね。嬉しいんだけど鵜呑みにしてしまうとね、
そうなんですよね。どこまでこう内輪感が許されるかは気になっているところでございます。
確かに確かに。お、シェアしてくださった、ありがとうございます。
15件今回は回答が来てますね。15件中10件が満点、5点、3件が4点、あと2と3が1点ずつなんですけど、2の方とかはまあご自身がちょっとついていくのがしんどかったっていう理由で勉強会自体はいいと思っているというようなコメントが出ていました。
確かにそうですね。内容って聞くとね、自分と内容がずれてるとそうなりますよね。中身がどう思ってちょっと分かんなかったなっていう感想だった。確かにしょうがないでしょうね。
今後の勉強会で掘り上げてほしいテーマ、
はい、
製品販売サイト、製品販売サイト、まあ、ウコマースですよね。
ウコマースか。
ショッピファイとかじゃないですね。
ショッピファイと連携してもできますもんね。
あ、
でもいいのかもしれない。
あ、旧バージョンで作ったサイトをどうすべきかっていう。
そのままでいいですよ。
そうですね。それでもそれを言ってほしいんじゃないですか。
確かに。
プロ版、違う、ライトニングプロ G2 版でずっと運用していただいて大丈夫ですよっていう、悩まれなくて。
公式にね。
そうですね、
大丈夫って言われたいです
よ、って言われたい、言ってるんだけどね。だからそれもやっぱりさっき石川さんがおっしゃってたみたいにこう繰り返し言わないとみんな新しいの出たしやっぱ変えなきゃな思われるのかもしれないですね。
無料版でどこまでやれるかって言われたらもう無限にできますんでいいんじゃないですかね。
そうなんですよ。無料版でどこまでカスタマイズできるかはね、もうやろうと思ったらそれはどこまででもできますよっていう話でね。そりゃそうですね。
っていうかもう自分でテーマ作るレベルだったら何でもできますからね。
まあそうですね。
それはそれで逆にやっぱめんどくさいんですよね。いろんな対応が、もうなんか昔。
そうなんですよ。
うん、昔と違ってね、ワードプレスの変わり具合とかもものすごい早いから、なんか一昔前と違って本当に自分で作るのはしんどい時代になってると思う、
そうですね。
対応して修正していくだけでも大変なのに。
新しい出てくるフルサイトエディティングだったらあれだけど、
そうですね、まあ、フルサイトエディティングをまだ受託案件とかじゃまだまだ、
ああもう全然、
全然まだ先、怖いから
怖い怖いですけど、
なんか難しいですね、まあ、でも有料版向けとか無料版向けをあらかじめ前提条件として持った勉強会の区切りは必要なのかなっていうのは今回は特に思いましたね。無料版向けと有料版向けで説明が違うので、とは思うんですけど、でも無料版向けやっちゃうとね、それはそれで無料
だけをやっちゃうとね、今回私、石川さん優しすぎって思ったぐらいですからね。うん、
思った。
思いますよね、鳥さん。
無料版向けで。
気前が良い。
気前が良すぎって思います、本当に。
無料版向けでコストをかけて勉強会をしてると、なかなか私、経営的にいろいろ、経営状態がちょっとあまりよろしくないっていうのと、その辺の難しさはありますよね。だからまあ、有料版前提の勉強会を逆にまあ、 無料版前提の勉強会をストレートにやるっていうのは、まあ、ちょっとあの会社運営上難しいので、有料版限定前提での会っていうのは、まあ、ちょっと必要なのかなと思ったりしました。うん、難しいですね、でもね、でも今回も。
難しくはないです。
いや、でも、
無料版
も前提としてますよっていうので、やっぱり見て、実際に、あ、プロ版だとこれ簡単なんだって言って、
ああ、そうです。
買ってくれる人もいるわけで、うん、逆に、新規で買ってもらう、有料版に変えてもらうためには、そういう広報活動を、しないといけないわけで、その広報活動の一環である以上、逆に有料版限定にしてしまうと、こう新規有料版ユーザーが広がらないっていう問題もあるんで、うん、まあそう考えると、結局今まで通りやんけって話になっちゃうんですけど、
うん、そうですね。なんか無料版でなんかここまで説明があるっていうのにちょっと。あの企業努力を感じていただきたいっていう感じですなんかどうなんだろうな、有料版だけ の勉強会もいいと思うんですけど、今回みたいに無料版でもできるけど有料版だとこんだけできて、しかもここが簡単で時短にもなるし機能も豊富に作れるよっていうのをアナウンスするために、まあ、両方出すのがいいんでしょうけれどね。まあ、
だからね、
うんな
うん、まあまあまあ、でもそういう、まあそうしかないと思います。だから、
うん
うん、若干は紹介しつつも、やっぱり詳しくは、紹介でしきれないっていうところは、まあ、ご了承いただきたいなというか、まあ、むしろそこが、そこが逆に無料版ユーザーを使ってる人の穴場なので無料版ユーザーでその辺が、ああなるほどそういうことかって解読した人は、そういうブログ記事を書いたりとか、そういう YouTube を自分でぜひ作っていただいてですね、広めていただけるとまあいいんじゃないかなと。公式的にはあんまりそういうことはやらないのでっていうことかなみたいな、はい、
ちょっとめっちゃうなずいてる、
思ったりしました
はい、YouTuber さんがうなずいて
る。有料ユーザーが増えれば自然と有料ユーザーも増えるんじゃないですか、
ね、うん、
うん、
無料版をガーってカスタマイズするような記事は公式からは、まあ、あんまり出さないのであのブロガーの皆様におかれましては、その辺をぜひ、宣伝しつつも、でも有料版だと簡単にできるよって言ってアフィリエイトリンクでも貼っていただけるといいんじゃないかなと、うん、思う次第です。はい。
確かに、
うん、ですね。はい。
デザインのカスタマイズについて。
デザインのカスタマイズね。
だそれはあれですね。うん、今開発してるあのスキンとかができてきたら、うん、そういう勉強会を企画したいですね。うん
うん、です。どうですかね。はい。入門的な内容も必要なのでしょうか。
読み上げないとですね。個人的には PHP のカスタマイズの中級編を希望しますが、初めての方が増えたようなので、入門的な内容も必要なのでしょうという意見をいただいています。あら、可愛い声が入ってきましたね。かわいいゲストが、うん、あれ
カットかな、
私になっててもいいんじゃないですか
、はい、はい、それはさておきですね。結構あれですよね、今回入門用の内容、入門そうか、そうですよね。
あ、なんか画面変わった。
ベクトルユーザーにはなんか初級者から上級者までいるじゃないですか、
うんうん、
だからまあ上級者と石川さんが対談するみたいな会もあってもいいんじゃないかなって。
あ、そうですね、座談会的なやつがいいですよね、日々ユーザーさんとかの、うんうん、確かに今ちょっと石川さんテンパってらっしゃるんで、多分レスポンスがない、なさそうですね、これ。あ、かわいい手が出てきたぞ。
よし。はい、お待たせしました。
企画しましょうかね。なんかあれ、私はこうなんかついつい普段の開発とかに、気を取られるっていうか、まあ、それが主のお仕事なのでそっちを皆さん頑張るのは当たり前なんですけど、で勉強会の準備が後手に回ってしまうことが多いから、なんか今千秋さんがこう引っ張ってくださってだいぶこうコンスタントにいけるようになってきてると思うんですけど、あの6ヶ月ぐらいのスパンでもう決めちゃうのはどうかなっていうのをちょっと提案したいなと思ってて、で3ヶ月ごと見直し、最初に6ヶ月作っといて3ヶ月ごとに見直ししていくみたいなサイクルで動かすと、あんまり慌てなくなるんじゃないかなっていうのがあるんですけど、
6ヶ月のスパンで初級から上級までステップアップするっていう、
そういうずっとね6ヶ月そういうふうにね長くスパン取るとそうやってシリーズ化も考えれますしね、うん、いいと思います。なんかそういう作り方もあるかななんて思いました、勉強会、うん、
はい、それを踏まえてですね、はい、そろそろお時間となっておりましたので、まとめに入りたいかなと思う次第でございます。
国真面目になった、
とりあえず何でしたっけ、今月、来月、6月10日ぐらいですね。
6月
10日ぐらいに、はい、シフターさんとの合同の、まあ、軽いミートアップが、あります。シフターさんは、なんて言ったらいいんだろう、まあ、何、静的 HTML に、ワードプレスのサイトを静的 HTML に出力するっていうようなサービスなんですけど、っていう、イベントなんですが、まあ、内容的には、また、ベクトル的には、また相変わらず、ちょっと G3 について、ここが変わってるよっていうお話なんで、まあ、前回、勉強会参加されている方は、まあ、大体聞いた内容になっちゃうと思うんですけど、まあ、そういう話をしつつ、シフター知らないよっていう方は、まあ、ぜひ参加してもらうと、ああ、そういうサービスあるのねっていう気づきになって良いのではないかなと思う次第でございます。というお知らせが1点、まあ多分近日、お知らせすると思うので、まあコンパスとか登録しておいてもらうとお知らせが届くんじゃないかなと思います。あと前回の勉強会振り返りの、YouTube とかって今非公開なんでしたっけ？この間のライブ配信って。
今公開中です。タイムスタンプをつけて製品紹介と本編だけで公開しています。で今日ブログ記事が、
はいはい、
レポート記事が今日上がります。
なのでその辺のお知らせが多分参加者に、今日か明日ぐらいに、送る感じですよね、はい、だと思うので、録画見直したいっていう方とかはまた、しばらく お待ちくださいっていう感じになっています。
いいですね。逆に言ったりですね、このポッドキャストか YouTube ご覧になって、うん、その勉強会どんなんだったんだろうっていう方もその動画を見れば内容を見ていただけるということですね。
ですです、はい、というのと、もう一点、ワードキャンプジャパンが今月後半に20日から26、7日ぐらいでしたっけ？なんかそれぐらいの。
26
までですね。はい。1週間オンラインのイベントであるので、で、そこでスポンサーブースを、出しつつ、オンラインのスポンサーブースの中で、まあ何か、来月の勉強会は、その中でやることになるんじゃないかなと思ったりしておる次第です。まあ何か面白企画を用意しないといけないなと考えてはいるんですけど、いまいち面白企画が思い浮かばないので、こんな面白企画をやってくださいというのがあればですね、
そうですね、
皆さんのご意見など、
アイディア募集、
リクエストなど、はい、いただけると、うん、まあ、何かしらやれるのかなと思ったり、する次第でございます。うん、はい、
ぜひぜひワードキャンプジャパン2021でググっていただけると出てくると思うんですけど、うん、 あの参加登録が必要なので無料なんですが、先に参加登録を済ましておいていただけるとスムーズかなと思います。よろしくお願いします。
ということで、その他連絡事項のある方などはいらっしゃいますかね。これあれですね、
急になんかあれですね、
はい、今日の修例はもうこれで終わり、今日の修例はこれでいいかなって感じになっちゃいましたね、はい、もう夕方ですしね、はい、収録時間ただいまね、はい、じゃあ、はい、他に連絡事項がないようなので、今回はこの辺で、はい、終わりにしたいかなと思う次第でございます。じゃあ皆さんまた次回お会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。